今日は呼ぶ記の40章です。このところでは神の前にへりくだることが出てきます。2節を見ますと、主が呼ぶに語られている言葉がありますけれども、全能者と争おうとするのか、神を責める者というふうに言っておられるんですけれども、呼ぶはまさに全能者と言い争うような、そういう心ではなあったのではないだろうかと思います。そのことに対してヨブは4節を見ると、ああ私は取りに足りないものです、私はただ手を口に当てるばかりです、そして5節にはもう答えません、もう繰り返しませんというふうに言って、口答えをすることをやめるということを彼は言っているわけです。7節に、私はあなたに尋ねる、私に示せと言って、そして神様はこの彼の自分の義、そしてまた9節には、あなたには神のような腕があるのかとそのように言われたわけです。11節を見ますと、すべて高ぶるものを見てこれを低くせよと神様は言われているわけですけれども、実は私たちにおいて問題なことは何かっていうと、悪いことをやったのかとか正しいのかと、そういう実は問題ではないということであるわけです。神様の前には私たちは罪人であり、誰も正しいということはできないわけです。じゃあ何が問題となるのか、この神の前に高ぶるということであり、そして私たちが神様からの豊かな恵みと愛を受けるその秘訣は何か、自分自身がへり下っていくということであるわけです。神様は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みを賜おうと、あるごとくに私たちは神様の前に自らを低くしなければならない。私たちはただ単に人と比較をしたり、そしてまた人の前に正しいものであるのかそうでないのか、実はそれは神様の前にあってはそんなに大した問題ではないということであるわけです。全能者神様の前に私たちがへり下っていくときに、そしてまた私たち自身が心砕かれるときに、神様の豊かなご愛とまたその恵みに預かっていくことができる。そして神様は私たちを引き上げてくださることができるわけです。14節のところを見ると、あなたの右の手は自分を救うことができるっていう言葉が出てくるんですけれども、残念ながら私たちの右手を持って自分自身を救い上げるっていうことは全くの不可能なことであるということです。川で溺れている者が自分を助け出すことができるんだろうか、それは無理です。溺れてない人しかその溺れてる人を救うことはできない。それと同じように私たちを救い得ることができるのは全能なる神様以外には他にはないということであるわけです。15節には、カバを見よと神様はそのように言われました。牛のように草をはむ、カバは草食動物です。そして私たちの見た目ではおとなしい、そして全く暴れることのないような動物のように思われるんですけれども、実はそうではないということを私たちは知ることがあります。16節には、見よ、その力は腰にあり、その強さは腹の筋にあるというこのカバの強さを神様は語っておられるわけなんですけれども、私もテレビで見たことがありますが、カバがワニを襲っている、そしてもうワニはもう退散する、おそらく川の中でカバより強いものは他にはないんではないかと思われるわけです。私たちはそのようにしてこの神様がそうしたカバをも作られた。19節に、これは神の作品の第一のもの、これを作ったものがその剣でこれに近づく、あるわけですけれども、もちろんヨブも一人でそのカバに近づくということはできない。 それができるのはもう神様以外にはないということをヨブ自身は知ることができたのではないだろうかと思います。そしてどうしようもないものをも神様は実は救ってくださることができる。24節にその目をつかんでこれを捉えられるか、罠にかけてその花を突き通せるか、どうも仲間を捕まえることはできない、しかし神様はそれをも捕まえることができる。新約聖書使徒の働きの中にパウロのことが出てくるわけですけれども、彼はかつては迫害者であった、クリスチャンというだけで男であろうが女であろうが老人であろうが若者であろうが、彼は鞭を叩き、そして牢獄に入れるというような、まさに凶暴な狼であったわけです。そのような彼が復活のキリストにお会いする、そのことによって彼は心砕かれ、また救いに預かることができた。神様にとって不可能なことは一つもない。そしてまたヨブも苦しみの中にあったわけですけれども、まさに神様は彼を掴んで捉え、そしてまた言うなれば苦しみの中から彼を引き上げることがおできになった。神にとって不可能なことは一つもありません。私たちも全能者の前に出るときに、まず自ら心砕かれて主の御前にへり下るものとさせていただきたいと思います。